もしトップ1%のデイトレーダーたちのその秘密の会話を盗み聞きできるとしたら、あなたは何を期待しますか？
まあ普通に考えたら、ものすごく複雑な数式とかですよね。
そうそう、複雑な数式を駆使して未来の価格をピタリと当てるみたいな、なんか天才的な予測モデルの話をしてるって思うじゃないですか。
大半の人はそう想像するでしょうね。
でも実際彼らの最大の武器が、市場が開いた瞬間に自分の予測を完全に投げ捨てることだったとしたらどうでしょう。
それは多くの人にとってかなり直感に反する事実でしょうね。
ですよね。
私たちは通常その知性というのは正しく予測する能力のことだって教えられて育ちますから、しかし今回分析する資料が示している現実は全くの逆なんですよ。
そうなんです。今回のThe Deep Diveでは、プロのデイトレーダーたちが集うクローズドなコミュニティの生の相場分析とかチャート解説セッションの録画データを解剖していきます。
非常に貴重なデータですよね、これは。
ええ、ただ事前に言っておきますが、今回のミッションはギャップとか流動性といった難解なキーム用語を暗記することではありません。
ええ、そこは本質ではないですからね。
はい、忙しいあなたが知るべきなのは、彼らが極めて不確実な世界でいかにしてパニックにならずに冷静に意思決定を下しているのかというプロの思考モデルなんです。よし、これを紐解いていきましょうか。
この録画データの何が素晴らしいかって、結果論じゃなくてまさに相場が動いている最中の生の思考プロセスが記録されている点なんですよ。
ああ、確かに後から解説してるわけじゃないですからね。
ええ、彼らはカート上で何を引いているかという表面的な技術ではなくて、その背後にある心理的規律に焦点を当ててみるんです。そうすることでビジネスとか日常の決断にも応用できるすごく強力なツールが見えてきます。
なるほど。で、まず最初に私がこの資料を読んで一番衝撃を受けたのが、今お話しした予測の罠についてなんですよ。
ああ、月曜日のトレードの解説部分ですね。
そうです。資料の中でメンターが月曜日のトレードについて解説している部分がありましたよね。彼は最初、上位足、つまり日足とか4時間足のような長い時間軸のチャートを見て、弱気、つまり相場はこれから下落するだろうって予測していたんですよね。
ええ、彼は4時間のギャップと呼ばれる価格の空白地帯を条件として設定していましたね。
あ、ちょっとそのギャップっていう専門用語のメカニズムを簡単に補足してもらえますか？
もちろんです。これは買いと売りのバランスが極端に崩れて、価格が文字通りワープしてしまったために生じる取引の空白地帯のことです。
ワープした空間みたいな感じですかね。
そうです。で、市場は通常こうした不自然な空白を後から埋めようとする性質があるんですよ。メンターは価格がこのギャップを埋めるために上昇したとしても、そこを天井にして再び下落に転じると予測していたわけです。
なるほど。ところが、いざ相場がオープンして、価格がその4時間のギャップを上方向に突き抜けてしまった。彼の予測はまあ見事に外れたわけです。
ええ、完全に外れましたね。
普通ならここで、いや、これは一時的な騙しだ、絶対にまた下がるはずだって向きになるところじゃないですか。
大抵の人はそうやってお祈りトレードを始めますね。
ですよね。でも彼は一切の執着なく、瞬時に狂気、つまり上昇目線へと自分のバイアスを切り替えたんですよ。たった一瞬で。
ここで非常に興味深いのは、人間の脳に備わっている認知不協和という厄介なバグを彼がどう処理しているかという点なんです。
認知不協和ですか？
はい。初心者は自分が一度下がると予測したら、無意識のうちに下落を裏付けるニュースやサインばかりを探してしまうんです。自分の予想が正しいことを市場という巨大な力に証明させようとするんですよね。
あー、なるほど。自分の予想と結婚してしまう、つまり執着してしまう状態ですね。これ読んでいて、カーナビの再検索のメカニズムと全く同じだなと思ったんですよ。
カーナビですか？面白い例えですね。
ええ、目的地に向かって走っていて、この先通行の目ですってナビが言っているのに、いや、俺が昨日地図で見た時にはこの道が開いていた、俺は間違っていない、でアクセルを踏み込んでコンクリートの壁に激突していくドライバーはいませんよね。
ははは、確かにいませんね。視覚的なすごく良いアナロジーです。通行止めという市場が提示した事実を前にして、自分の事前予想も正しさを主張することほど無意味なことはありませんから。
ですよね。
プロのトレーダーは予想を当てることでお金をもらっているわけではありません。事実に対して適切な行動を取ることで利益を得ているんです。
はいはい。
ギャップが上抜けされたという事実は、彼にとって自分が間違っていたという敗北のサインではなくて、単にカーナビが新しい最短ルートを吐き出したというシグナルに過ぎないんですよ。
だからこそ、上位足という大きなトレンド、つまり逆らえない巨大な流れに従うことこそが、最もシンプルで確実な方法だとメンターは語っているんですね。
ええ、その通りです。
でも、カーナビのように柔軟な目線を持てたとして、ここからが一番難しいところだと思うんです。じゃあ、いつアクセルを踏むのか、つまり実行のタイミングですよね。
そうですね。柔軟性と実際に行動を起こす決断力は、脳の全く別の機能を使いますから。
はい。資料の中でメンターが9時30分というアメリカ市場のオープン時間に異常なほどこだわっているのが印象的だったんですよ。
ええ、彼は9時30分より前にトレードすることを意図的に避けていますね。
これ最初はただ朝ゆっくり寝ていたいだけなのかなって思ったんですが、どうやらそういうわけではないですよね。
全く違います。彼は機関投資家や巨大なアルゴリズムが市場に参入してくる際もカオスを避けているんです。
カオスですか？
ええ、9時30分という時間は巨大なボラティリティ、つまり極端な価格変動が市場に一気に注入される瞬間なんですよ。方向感が定まらないまま巨大な資金が乱高下を引き起こすわけです。
なるほど。
この時間に飛び込むのは目隠しをして交差点に突っ込むようなものですよ。
うわあ、それは怖すぎる。つまり巨大な波が落ち着いて方向性が明確になるのを待っているわけですね。
そういうことです。
でもここで私がどうしても納得いかない、あるいはリスナーのあなたも疑問に思うであろう、リスウィープの話に移らせてください。
ああ、初心者が最も陥りやすい罠として紹介されていた部分ですね。
そうです。リスウィープというのは、自分が設定した重要な価格帯に相場が到達して、エントリーの条件が完璧に揃っているのに、もう一度自分の損切りを巻き込むような意地悪な下落が来るはずだ。それを確認してから入ろう、と怯えてエントリーを見送ってしまう現象ですよね。
はい。よくあるパターンの恐怖心ですね。
でもちょっと待ってくださいよ。市場って巨大な資金を持ったプレイヤーが素人を罠にはめる騙し合いの世界ですよね。
ええ、基本的にはそうです。
だとしたら慎重になってもう一回安全を確認してから入るというのは、むしろ生き残るための賢い防衛策なんじゃないですか？
これは非常に重要な疑問を提起していますね。一見すると慎重であることは賢明に思えます。しかしこれをより大きな視点に結びつけて考えてみると、その慎重さの裏に隠された人間の非常にエゴイスティックな心理が見えてくるんですよ。
エゴイスティック？慎重なのがエゴなんですか？
はい。そもそも相場において流動性という言葉がよく使われますが、これは単なる金融用語ではありません。彼らの文脈における流動性とは、アマチュアのトレーダーたちがパニックになって置いている損切りの注文の束のことなんです。
つまり素人の悲鳴の塊みたいなものですね。
ええ、プロは常にこの注文の束を借りに行きます。つまり市場は本質的に不確実であり、常にあなたを借ろうとしている存在なんです。
恐ろしい世界ですね。
にもかかわらず、条件が全て揃っているのに、もう一度だけ絶対に安全だという確認を見せてくれと市場に要求するのは、私だけは 100% 確実に無傷で勝たせてほしいと懇願しているのと同じなんですよ。
ああ、なるほど。
これは防衛策ではなくて、不確実性という現実を受け入れたくないという強烈なエゴの表れなんです。
うわー、それは強烈ですね。市場に確実に勝たせてもらおうとするエゴか。これって完璧なデータが揃うまで決断を引き延ばして、結局一番良いタイミングの事業投資のチャンスを逃してしまう企業のリーダーと全く同じ構造じゃないですか？
まさにその通りです。ビジネスでも同じことが言えますね。メンターは最高時間軸での条件が揃い、自分のキーレベルに到達したならば、そこから先は市場が自分をストップアウトさせることを期待してはいけないと断言しています。
ストップアウト、つまり損切りですね。
はい。プロの仕事とは恐怖をゼロにすることではありません。恐怖が存在したままでも、自分があらかじめ決めた条件が満たされた瞬間に不確実性を引き受けて引き金を引くことなんです。
では結局のところ、これは何を意味しているのでしょうか？人間の本能は安全を確認したいとか損をしたくないって叫んでいるわけですよね。
ええ、強烈に叫びますね。
その恐怖の叫びを無視して引き金を引くために、彼らはどうやって自分自身をコントロールしているのか。これが次の直感より退屈なシステムを愛するというテーマに直結してくるわけですね。
そうですね。 エゴや恐怖を排除するために彼らが天才的な直感とか第六感に頼っているのかと思いきや、実際は信じられないほど退屈なアプローチをとっているんですよ。
ええ、資料の中でメンターはボトムティックとかトップティックと呼ばれる離れ技をあえて避けていると語っていましたね。
はい。
これって相場が一番底を打った瞬間や一番天井に達した瞬間をピンポイントで当てるような派手なトレードのことですよね。 SNS で俺ここから反転するって完全に分かってたぜって自慢したくなるようなやつ。
ええ、自己顕示欲を満たすには最高の方法でしょうね。でもなぜ彼がそれを避けるかというと、それは裁量、つまりその時の感覚や感情に大きく依存していて再現性がないからなんです。
ああ、感覚頼みだと続かないと。
はい、一時的に勝てたとしてもそれは単なるギャンブルの成功体験として脳に記憶されてしまって、長期的には必ず破滅をもたらすんですよ。
なるほど。代わりに彼が愛用しているのが驚くほどアナログなメカニカルモデル、つまり機械的なモデルなんですよね。モニターの横に付箋を貼ってそこにチェックリストを書いているという。
ええ、すごくシンプルですよね。
重要なキーレベルに当たったか、流動性のターゲットは明確か、時間軸は一致しているか、そういう条件が全て揃わない限り絶対に手を出さない。これって凄腕の暗殺者というよりはむしろ旅客機のパイロットに近いですよね。
非常に的確な表現ですね。パイロットは飛行機を離陸させるときに、今日はなんとなくエンジンが調子良さそうだなぁという直感では絶対に飛び立ちませんからね。
絶対に乗るの嫌ですね、そんな飛行機。
ええ、彼らはたとえ何千回飛んでいようと毎回必ず退屈なフライト前のチェックリストを一個ずつ確認します。なぜなら数百人の命という絶対にミスが許されないリスクを背負っているからです。
トレーダーにとってはそれが莫大な自己資金というリスクなわけですね。
そういうことです。人間の脳はお金がかかったり生命の危機を感じたりする不確実な状況に置かれると、論理的思考を司る前頭葉の働きが鈍って、恐怖を司る扁桃体がパニックを起こすんです。
扁桃体がアラートを鳴らしちゃうんですね。
はい、そこでチェックリストを使うんです。これは意思決定のプロセスを脳内から外部の紙へと移行させる行為なんですよ。これによって感情の暴走を物理的に食い止める安全装置として機能しているんです。
感情を無効化するための外部ツールか。ああ、だからこそ勝てねえ決済。つまりプラスマイナスゼロで終わろうが、大きな利益が出ようが、損切りになろうが、彼の一日は何も変わらないんですね。
ええ、全く同じルーティーンを繰り返すだけです。
資料の中で、ただジャーナルをつけるだけだ、市場に対して泣き言を言っても始まらないと語っていたのが印象的でした。退屈に見えるシステムこそがパニックという最大の敵を防ぐ最強の盾になるわけですね。
これこそが規律の究極の形なんですよ。しかしですね、ここまで非常にストイックで冷徹な、まるで機械のような心理戦の話をしてきましたが、この録画データの後半、コミュニティの実際の空気感に触れると少し違った一面が見えてくるんです。
お、ここでようやくあのカオスな展開の話ができますね。ここまでの話だと彼らはモニターをにらみつける無感情なターミネーターの集団みたいな印象を受けますけど、セッションの実際の空気感は全くの別物でしたよね。
ええ、非常に人間味があります。
メンターは同じ質問に何度も答える理由について、生徒が月に1万ドルから5万ドル、まあ日本円で約150万円から750万円くらいですね、それくらい稼ぐようになり彼らの人生が変わっていくのを見るのが本当に嬉しいからだって語っていました。ここはすごく人間味があふれていますよね。
彼が単なる冷徹なプレイヤーではなくて、情熱を持った教育者であることがよくわかる場面ですよね。彼らも生身の人間であり、そこには熱気と絆を持ったコミュニティが存在しているんです。
いやでも、その直後ですよ。セッションの最後の最後で信じられない出来事が起こるじゃないですか。
ええ、あの展開は驚きました。
リスナーのあなたも、え？って思うかもしれないが、真面目なチャート分析が続いていたのに、突然としてチャット欄から、1000人の男と関係を持った女性と自分の親友2人と関係を持った女性どっちと付き合うっていうとんでもなく下品なネットミーム的質問が飛んでくるんですよね。
完全に文脈を無視したインターネット特有のノリですよね、あれは。
そうなんですよ。高度な金融エリートの会話かと思いきや、深夜のファミレスでたむろする男子学生と全く同じレベルの会話が始まったんです。
ははは、確かにそんな感じでしたね。
メンター本人も呆れ返って脳が腐る、もうこれがチャートセッション終了の合図だって言ってセッションを終わらせていましたよね。このコントラストが最高に面白いんですが。
ええ、面白いですね。 しかし私が専門家の視点として、ここで最も強調したいのは、そのカオスなやり取りが始まる直前にあるんです。
ほ、直前ですか。
はい。ある生徒からの真面目な質問に対するメンターの回答です。これこそが本日の分析の中で最も密度が高く重要な知見だと言えるんですよ。
はあ、チェックリストを私たちに共有してくれませんかという質問に対する回答ですね。
そうです。生徒はあなたが使っている完璧なチェックリストをそのまま私に教えてほしいと求めたんです。しかしメンターはこれを厳しく突き放しました。私から与えられたチェックリストを使うな。自分で過去のチャートをバックテストして自分自身のルールを作れ。
ここ最初は少し矛盾しているように感じたんですよ。
と言いますと？
あれだけ退屈なシステムが大事だとかチェックリストを使えって熱弁していたのに、いざ生徒から見せてほしいと言われると自分で作れって突っぱねる。ちょっと意地悪にも聞こえますが、なぜ彼は自分の完成されたルールを渡さないんでしょうか？
それはですね、借り物のルールと自分で構築したルールでは脳内での処理のされ方が全く異なるからなんですよ。メンターが作ったルールをそのまま借りてきた場合、それは単なる信仰に過ぎません。
信仰ですか。信じるだけみたいな。
はい。相場が予想外の動きをして含み損を抱えた瞬間、人間の脳は強烈な恐怖を感じます。その時、借り物のルールに基づく信仰は無力も崩れ去るんですよ。本当にこのルールでいいのか、メンターは間違っているんじゃないかという疑心暗鬼に陥るんです。
ああ、なるほど。
そして結局パニックになってルールを破ってしまうんです。
うわー、納得です。自分の目で確かめたわけじゃないから、極限状態になると信じきれなくなるわけですね。
その通りです。一方、自分で何百回何千回と過去のデータを検証、つまりバックテストをして、このパターンの時は一時的に逆行しても最終的には勝つ確率が高いという事実を自分の目と手で確認して構築したルールはどうでしょう。
それはもう自分の経験ですよね。
ええ、それはもはや信仰ではなく脳に刻み込まれた経験的証明なんです。その証明があるからこそ、不確実性という恐怖の波が押し寄せてきても揺るがない真の採用、つまり圧倒的な自信を持って引き金を引くことができるんですよ。
つまり彼は私の権威に盲従するなって教えているんですね。トレードの技術、つまり何をすべきかを教えているようで、実はいかにして自分自身の恐怖を克服するシステムを構築するかという自立した思考法を叩き込んでいると。これは本当に奥が深いです。
彼らはチャートという極限の環境を通して不確実な世界との向き合い方、そして自分自身の脳のコントロール方法を学んでいるんです。借り物の地図で自分の目的地にたどり着くことはできないということですね。
いやー、という場で時間が来てしまいました。今日のディープダイブを振り返ってみましょう。今回は 1% のプロトレーダーたちの録画データから彼らの思考モデルを抽出しました。
非常に濃い内容でしたね。
はい。彼らは未来を完璧に予測しているのではなく、事実に対して瞬時にバイアスを切り替える柔軟性を持っていました。そして 100% の安全を求めるという自分のエゴを捨てて、条件が揃えば恐怖が存在したままでも飛び込む決断力、さらにその決断を感情に邪魔させないためにパイロットのように退屈なシステム、つまりチェックリストを愛用していること。
はい。
これらは金融の世界だけでなく、情報型で常に状況が変化し続ける現代を生きる私たち全員にとって極めて強力な武器になりますよね。
ええ、不確実性を排除しようとするのではなく、不確実性を管理するためのシステムを持つこと、それが彼らから学べる最大の教訓です。
そして最後に、今日学んだ最も密度が高く皮肉な教訓は、メンターのルールをそのまま使うなということでした。そこでリスナーのあなたに一つ問いかけさせてください。
はい。
あなたは今、仕事の進め方や人間関係、あるいは人生の重要な選択において、誰かが作ったチェックリスト、例えば親の期待とか社会の常識、あるいは尊敬する誰かの成功法則をただ盲信して生きていませんか？
耳が痛い人も多いかもしれませんね。
あなたがこの不確実な世界でパニックにならず、自分だけの圧倒的な自信を持って決断を下すために、借り物ではない、今日からあなたが検証し作り始めるべきあなただけのチェックリストとは一体何でしょうか？
自分の手で検証したルールだけが極限の状況であなたを守る盾になりますからね。ぜひ自分自身のバックテストを始めてみてほしいですね。
ええ、この問いを頭の片隅に置きながら、あなたの日常を少しだけ違った視点で見つめ直してみてください。 今日も情報の海から有益な知識の塊を抽出し、あなたの知的好奇心を刺激できたなら嬉しいです。それでは次回のディープダイブでお会いしましょう。